おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。本日の未来トーク、ゲストはネットマーケティングに詳しい森野さんをお迎えしております。森野さんは運営堂という屋号でネット界隈で活躍されている、私の古くからの友人です。では早速ご紹介しましょう。森野さん、よろしくお願いします。
はい、おはようございます。運営堂の森野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では森野さん、簡単に自己紹介をよろしくお願いします。
先ほどお話ししました運営堂の森野です。小さい会社向けにウェブマーケティングの支援をしておりまして、もうフリーランスになって20年ぐらいという感じですね。それ以外では GA4 とかそういったアクセス解析周りをやっていて、あとメルマガなどインタビュー記事とかいろんなことをやっております。
よろしくお願いします。
はい。
森野さんはあれですよね、いわゆるウェブメディアの記事などもたくさん執筆されてますよね。
そうですね、インタビュー記事いっぱい書いてますね。セールス関係とか EC 関係とかそういったのも書いてますね。
はい。私のこの番組の、クリエイターさん方も、個人で自分自身の作品を、ネット通販されていたり、本当に興味ある方多いと思いますので、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それでは早速行きましょう。本日の未来トークのテーマ、ネット通販の未来。まず、現状、個人の方が、こう、ネット通販されるときって、例えば、プラットフォームとしてはどういうところを使うのが、森野さんの周りだけかもしれないですけども、どんな方が多いんですか？
やっぱり、ベースとかストアーズさんでしょうかね。はい。カラーミさんだとちょっと難しくなるかなって感じですけども、はい。
じゃあ、やっぱりベースが結構、ベースが多いんですかね。
そうですね。ベースが一番使われているので、多い感じですね。
あと、メルカリとか使ってるのは、あんま会社とかではないか。
そうですね。会社とかではあまりないですね。本格的に通販やろうと思うと、やっぱり自分のドメインでやっていくっていう方の方が多いので。メルカリとかやっていて、そこからさらにっていう方はいらっしゃいますけどもね。
そっか。そしたら、小さな会社さんとかでも、例えば自社のホームページ、自社のインスタグラムで、ベースあたりを、こうなんかプロモーションしていくっていうような形が多いんですかね。
そうですね。もうそれがほぼ定番という感じですね。
あ、もう定番なんですね。
はい。
ベースから次のステージに行く会社さんとかってどういうパターンが多いんですか？
はい。大体的にやろうと思ってショッピファイに行かれる方が多いですね。あとは、ショッピファイちょっと海外製なので難しいっていう方は、フューチャーショップさんとか、メイクショップさんになりますね。
物流とかにこう投資をかけていくってパターンもあったりします？
そうですね。そういったパターンもありますけれども、やっぱり規模が大きくなると、管理の方が他のところも大変になってくるので、そうなってくると、なんていうんですかね、プラットフォームもいろいろできないと大変になってくるって感じですね。
そうか、そうか。プラットフォームも複数展開するっていうパターンがあるわけですね。
そうですね。モールに出したりする方もいるでしょうし、ちょっとね、その辺でやり方が変わってきますね、だいぶ。
ベースに、ちょっと留まってるっていう言い方は変なんですけども、ベースでずっと続けられてる方とかで、例えばこうなんか苦労されてるケースとかでよく見るパターンってなんかあります？
そうですね。まず、ベースで始める方で一番苦労するのは集客面ですね。で、やっぱり集客ってね、知らないブランドで買う人ってなかなかいないので、そこで集めようとするとやっぱ大変ですので、そういう場合ですね、やっぱり、知り合いに買ってもらうっていうのはまずそこから始めてほしいですね。
ああ、そうか。確かにそうですよね。知り合いが、とりあえず注文して、遠方の知り合いでもいいわけですもんね。
そうですね。例えば、そういったね、いろんなとこで、ちょっとしたお店出したりとか、フリマとか行ったりとか、そういうとこでね、リアルで知り合った人に通販で買ってもらうっていうのが一番手っ取り早いと思いますね。
そうか、そうか。地方でのリアルの、こう、イベントとか、何かそういうところで知り合った人とかですかね。
そうですね。なんで、知らない人に売るのが一番難しいので、インスタグラムとかで知り合いが増えていて、DM とか送れる関係ならね、そういう人に買っていただくとか、ね、近しい人から買っていただくのが成功の秘訣ですね。
そうか。だから、ベースをネット通販の入り口って考えるよりは、今まで会った人に対する効率化の入り口として使うみたいな考え方ですかね。
そうですね。それが一番自然で無理なく続きますね。
ああ、確かになるほど。そうか、そうか。なんかね、ベースに出せばすぐ売れるような感覚がありますけど、そうじゃなくて効率化のためにって感じですかね。
そうですね。で、そこで売れてこればですね、またお客様の声とか集まってくるし、信頼度も高まっていくので、まあ、広告なりで集客しても、じわじわっと売れていくってことになりますね。
ああ、そうそう。だから最初に広告とか初期投資しない方がいいですよね。
そうですね。よっぽどお金がね、余ってる場合ですけど、何百万とか、そういうことはほぼないと思いますんで、まあ、初期はね、お金かけない方が正解ですね。
ですよね。そうか。ちなみに、個人でも、こう、それなりに回ってるショップとかって見たりするもんですか？
はい、ありますね。一、まあ、人でやられていて、でも、はい、一日で出荷できる量って決まっているので、
はい、
件が。だからもう30とか50になってくると、結構、辛くなってくると思います。一日の出荷量が。まあね、送り状30個書いて、梱包して、ヤマトさんとかに渡すっていうのを毎日やるって、まあまあ、で、そこにね、まあ、いろんな問い合わせとか入ったり、商品追加したりとかやっていくときついと思いますね、一人だと。
いやー、そうですよね。しかもこう、商品のパターン、大きさとかサイズがいっぱいあったら、それだけで結構忙殺されますもんね。
そうですね。なんで、ね、皆さんね、EC 始めてすぐ売れると嬉しいんですよね。わ、売れたってなるんですけど、それぐらいの規模になると、もう注文やめてってなってくるんですよね。不思議なことに。
それでね、しかもそういったものがこう、季節要因でたまたまだったりすると、ね、本当にこう、疲弊しますね。
そうですね。で、売れたから何かね、材料とかなくなって、また仕入れた途端、なんかその、風が過ぎ去っちゃって全部ね、在庫になっちゃうとか、そういうこともありますからね。
いやー、怖いな、怖いな。
怖いです。だから、瞬間的に売れちゃった時はもう素直になくなりましたっていうのがいいですね。
確かに。そっか、ベースとかって、在庫ゼロにして、アーカイブ的な表示にすることもできたりしたんでしたっけ？
そうです。まあ、現在売り切れ中とかね。で、再入荷通知あったかどうかはわからないんですけども、まあ、再入荷したら通知しますとかね。そうしとくとメールマガ登録してくれたり、LINE のね、友達になってくれたりはありますね。
あ、そっか、ベースはメルマガもできるんでしたっけ？
そうですね。その辺の機能はね、全部ありますね。
ああ、すごいな、ベース。
そうです。まあね、最近の通販ね、大体そういうの辺はできるので。
なんかYouTube にもほら、連携するリンクできましたもんね。
そうですね。YouTube でそこそこ売ってる人はリンクして売れるようになってますね、今ね。
ああ、やっぱ YouTube 強いな。
そうですね。まあなんで YouTube で、まあね、たくさんチャンネル登録者数いる人が、なんかグッズ売るっていう時にベースと連携とか、そういう感じでしょうかね。
あ、そうかそうか。もともと YouTube でフォロワーさんが多いと、もう立ち上げたら初動確保されてますもんね。
そうですね。そのパターンでしょうかね。
ああ、そうか。じゃあ、そうなるとクリエイターさんとかでも、なんかいきなり通販始めるんじゃなくて、これから始めようっていう人は、YouTube でまずコミュニティを作っておいて、反応がある、まあある程度関係性ができてきたら、ベースで。実際に売るっていう流れもありですね。ありですね。
そうですね。YouTube なり、インスタなり、ノートなり。そういうところで固定の読者とかがね、ついてる人が売るのが本当一番もう手っ取り早いというか安心ですね。
なるほど。確かに逆にそこで、こう、ファンがつかないようじゃってことですよね。
そうですね。ちょっと、なかなか辛いですよね。
厳しい。
いきなり売ってファンがつくのはやっぱ厳しいですね。
ですよね。本当今競争激しいですもんね。
激しいです。
単なる、こう、ものはお金もらってもいらないって感じですもんね。
そうですよ。よっぽど欲しいものがね、あればいいですけどもね。なかなかね、難しいです。やっぱ、どっか、ね、目新しいものに出会うのって今、リアルの場の方が多いですしね。
結構、森野さんもなんかリアルで最近、目新しいものに出会ったこととかあります？
そうですね。リアルっていうか、だいたい休みの日に、うちイオンが近くにあるので、
はい。
ふらふらっと行くと、なんかよくわからないもの、よくわからないものは結構いろいろありますよね。例えばね、家電の量販店とか行くと、なんか最近のイヤホンはこんな風なのかとか、イヤホンってなかなか買い替えないので、いざ1年ぐらい経って見に行くともうガラッと変わっていたりとか、都度ね、なんか新しい発見がありますね。
ああ、そうか。確かにそこでなんとなく覚えておいて、検索とか、まあアカウント見てみたらリンクがあったっていうのが、まあ自然ですもんね。
そうですね。
確かに。そうそう。だから、集客っていうところで言うと、ね、イベント出店最近。番組はこのまま続きますが、ラジオトーク他の皆さんはここで一旦終了です。 ぜひ、Spotify、YouTube、Apple Podcast、Stand FM でフル視聴してください。ではでは。